堤美香のアンダーワールドインレイディオは株式会社明り未来の提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。堤美香です。今日も始まりました。堤美香のアンダーワールドインレディオ。この番組は国際ジャーナリスト堤美香が日本と世界のいろいろなニュースの裏側、ちょっと他では聞けない話をお届けする番組です。朝は一番脳が吸収しやすい時間と言われておりますので、ぜひ私にお付き合いください。
原田龍平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は先週札幌に行かせていただきまして、札幌での講演会、そしてパネルディスカッションでですね、シンポジウムと、そして川田隆平を囲んでお話し会ということで、開催いただきまして本当にありがとうございました。ご来場いただいた皆さんも本当にありがとうございます。そしてこのリスナーの皆さんにも本当に多くの方に今日先週ですね、届けていただいたお話をさせていただきました。本当にこのラジオを通じてですね、皆さんと交流ができていること、そして直接ですね、こうしてお会いできるということが本当に嬉しく思っております。本当に心から感謝申し上げます。で、私の妻もですね、今回一緒にこう行ってですね、妻の堤美香、この番組の、メインパーソナリティであります堤美香がですね、今講演をですね、本のタイトルであります国民の違和感は9割正しい、やっぱりこれがですね、やっぱり今のですね、やっぱり社会、やっぱ本当に今の社会がやっぱりまだまだ自分たちが本当にそういう社会にしたいんだという社会になっていないというところを非常に強く感じます。で、それはやっぱりその、政治であり、やっぱりこの、行政もそうですけれども、やっぱりその行政を動かす、行政の仕事をしっかりさせていくのもやっぱり政治の役割、仕事であり、やっぱり政治が変わらなければやっぱりこの行政や国の形やそういった地方自治の自治体の仕事もですね、やっぱり実際やっぱ政治によって大きく変わってくるということを非常につくづく感じております。私自身もやっぱり薬害という、本来病気を治すための薬でもって命が奪われて健康が奪われていく、こういった薬害被害の被害者として、一人の被害者として裁判を訴えたことがきっかけとなって、国と製薬企業相手に裁判を戦ってきました。当時はもう30年前ですけれども、薬害のエイズの裁判というのは国相手の裁判は勝てないと言われていました。でもそれを何としても勝ちたいという思いで、当時はエイズに対する差別や偏見もありましたけれども、それを何とか多くの人に伝えたいという思いで、薬害エイズの裁判の原告として当時19歳であった自分が実名を公表して裁判を戦ってきたこと、そしてそのことを多くの人たちが応援してくれたことによって、当時の薬害の裁判の和解という形で決着をすることができて、そのことがきっかけになって、エイズの治療が当時ようやくですね、薬がだいぶできてきて、その治療薬を使えるようになった、医療の整備が進んだこともあって、これも裁判の和解でもって医療機関を、国の責任でもって HIV を診るということができるようになったことも、大きな裁判の成果としてありました。で、おかげさまで今薬を飲みながらですけれども、こうして免疫を保ちながら生活できているということが、本当に自分にとっては本当に皆さんのおかげだという思いで、自分ができることは何かなという思いで、今政治の世界で皆さんに恩返しの気持ちで仕事をさせていただいております。そして私はやっぱり薬害、この今回シンポジウム、パネルディスカッションの中でも話をさせていただきましたけれども、やっぱり薬害の問題と共通しているのが今回のこのワクチン被害です。 やっぱりワクチンというこれは病気ではない人も含めて予防のために接種をされた、この予防接種でもって、本来病気を予防するために打つためのこのワクチンでもって、この今使われているワクチンというのはコロナワクチンというのは、これはワクチンというよりもですね、生物製剤です。で、これを生物の特に mRNA という遺伝子をですね、この体の中に入れることによって、やっぱりさまざまな作用が体の中で起こっていて、で、それによってですね、やっぱりいろんな自己免疫疾患ですとか、やっぱりいろんな症状が起きてきてしまっている。で、それが果たしてこの中長期的な影響も含めて、どんな影響が出るかということは分からない中で、緊急事態下を理由に使われてきたわけです。で、本当にこれをですね、やっぱり今、この救済していくということ、そしてやっぱり一旦立ち止まってですね、この検証する、有効性も安全性も、本当に果たして効果あったんだろうかということも含めて検証することが、やっぱり今本当に必要だと思います。で、これを今ですね、他のインフルエンザワクチンとかコロナワクチンとかを混ぜてですね、同じワクチンにひとまとまりにして打とうという話も出てきていて、やっぱり本当にこういったことをやっぱり中心にやっぱりお話しさせていただきましたけれども、やっぱりワクチンの問題や、そして食の安全の問題、これも妻の話の中にも美香の話の中にもありましたけれども、やっぱり北海道はやっぱり食の本当にこの地域です。その食をですね、いかにこれから私たちが未来世代にわたって持続可能な食にしていくのかと、そこには私はずっと種の問題を訴えているわけですが、この種を守る、これもですね、本当に自分たちの地域で大事にしていく、在来品種ですとか、そういった自分たちの種を守るということを、これは地域の中で公的な機関も含めてやっぱりしっかりとやっていく、公的な責任でもってやっていく、そういったことが、種子法は廃止されてしまいましたけれども、そういったこの種を守ることをやっぱり行政そして国がしっかりとやっていくということを、ローカルフード法という新しい法律を作って、この種を守る法律を、ぜひ皆さんと一緒に成立まで持っていき、そして法律だけではなくって各地の条例という形でもって、これをしっかりと地域に根ざした食を守るための種から作る地域循環型の持続可能なこれ農業、農業者の人たちを守りながらしっかりそういった政策を作り上げていきたいというふうに思っております。本当に種の問題というのは、先日もですね、この種子法廃止が違憲だということで、この裁判をやっていますけれども、この裁判の中で、やっぱり今ですね、やっぱり種が本当に危機的な状況にあるんだということを皆さんも感じていると思います。本当にこの種を守るために、また私も全力で頑張っていきたいと思っております。時間が来てしまいました。皆さん今日も一日元気にお過ごしください。命を守る日本を作る参議院議員の川田隆平でした。そしてまた来月また札幌に伺いますので、またその時にもまたご案内させていただきます。ありがとうございました。
と、ここで今日はちょうどお時間となりました。皆さん、この番組はですね、私堤美香の公式 YouTube チャンネルでも聞くことができます。そしてこうした普通テレビなどではなかなか知ることができないニュースの裏側、日本と世界の情報を毎月分かりやすく説明する私の動画番組月刊アンダーワールドの一部もご覧いただけます。堤美香公式チャンネルとぜひ検索に入れてみてください。そしてぜひお気に入り登録をお願いします。明日もまた同じ時刻にお耳にかかります。国際ジャーナリスト堤美香でした。それではまた明日お楽しみに。
2023年11月スイスのジュネーブで開催された水銀に関する水俣条約会議にて、2027年の携行缶製造禁止が締結されました。あと3年で日本中の照明を LED 化しなくてはなりません。明るい未来は日本の明かりを守るため、解決策を提案します。ご遠慮なくお問い合わせください。堤美香のアンダーワールドインレイディオは、株式会社明かり未来の提供でお送りいたしました。